東京コピーライターズクラブプレゼンツ、コピーライターに聞けポッドキャスト。コピーライターに聞けポッドキャストでは、毎回日本を代表するコピーライターの方々をゲストに迎え、お仕事の話はもちろん、その他さまざまなテーマについてお話を伺っていきます。この番組は今年で創立50周年、東京を中心に日本全国で活躍するコピーライター CM プランナーの団体、東京コピーライターズクラブがお送りします。
皆さんこんにちは。東京コピーライターズクラブ、通称 TCC プレゼンツ、コピーライターに聞けポッドキャスト、ナビゲーターは私、TCC 事務局の下山恵里香です。前回は志垣さんの原体験ともいえる学生時代のお話を伺いました。そして最終回となる今回は、コピーライター志望者や若手のコピーライターが今持つべき視点や、この時代にどんなことがコピーライターに求められているのか、さらにこれからの広告コピーについてお話を伺います。
最近の若者たちはどうですか？御社の若者を含め。
なんだろう、今の若者は議論って、僕らが20代の頃は、それこそ新人類とか呼ばれてたりとかして、あいつら何考えてるか分かんないって散々言われてましたし、今はゆとり世代って言われてるのかもしれないですけど、まあそれって過去の歴史、もう何百年も同じことをずっと繰り返してると思うんですけど、だからあんまり今の若者はどうですかっていう議論にはあまり意味がないかな。いろんなタイプがいるので、
求められるものは変わってない。
いや、それも大きく変わってきてるんですかね。昔の僕らが20代の頃に、求められていたことを今の人たちがやってても、それはダメだろうって言われると思いますし、今の方がやっぱり厳しいんじゃないですかね。やっぱり若いうちから結果が求められてしまったりとか、だって僕らの時は20代で仕事してる時に、例えばアジアの国々の若者たちを視野に入れてるかって言ったら別に入れてないですよ、でも今って中国や韓国からすごい優秀な人たちが日本で働いてて、英語もできるし、母国語もできるし、日本語もできるという人たちと一緒に働かなきゃいけなかったりとか、もう全然次元変わってきてるんで、
これからその目指してる人とか若手のコピーライターの人は、そういう今の状態を踏まえて、どういうことを意識して
る？僕仕事してると、会社にね、コピーライターになりたいんですっていう人が来たりするわけですよ。採用してくれみたいな、コピーライターになりたいんですけど、で必ずそういう場で話するのは、なんでコピーライターになりたいんですかみたいな話と、コピーライティングは求めてるけどコピーライターは求めてないって話するわけですよ。で、これすごく微妙な話なんですけど、コピーライターの肩書きで活躍してる人ももちろんいっぱいいますし、それを否定するわけでは全然ないんですけども、でも時代はコピーライターという枠組みで、発想を否定することはあまり受け入れてないんじゃないかなというふうに思うんですね。だからコピーライターですっていうことよりも、コピーライティングに自信がありますだとか、コピーライティングの技術を磨き続けてますっていう人に、魅力を感じますけど、自分はコピーライターですっていう枠組みで、仕事をしてしまっているとなかなか厳しい時代になってるんじゃないかな。もちろんそれで、食っていってる人もいるとは思うんですけど、でお客様は何を求めてるかっていうと、いいコピーを求めているわけではないというのが、僕の中にはあって、お客様はいいコピーを求めてるんじゃなくて、課題を解決してくれと、売り上げを上げてくれと、人を集めてくれと、組織をもっと良くしてくれっていうことを望んでいて、それを解決することができる人にお金を払いたいっていうのが構図だと思うんですよ。広告であったりだとか、広告を中心としたコミュニケーションみたいな領域で仕事をしたいというふうに考えた時に、仕事って何なのかっていう話なんですけど、仕事はお客様、相手が望んでいることに対して こちらが価値を提供してそれに対して対価をいただくっていうことですよね、うん、だそれがもう大前提なんですよ、うん、でその時にお客様は売り上げを上げたい、人を集めたい、なんか組織を活性化したいとか、なんかいろいろニーズはありますけど、その目的があるわけで、決してコピーを求めてるわけではないっていうところがすごく大前提としてあるわけです。で、そこに対して、私はコピーを書きたいんです、私のコピーを見てくださいっていう会話をしても、これマッチングしないのは当たり前なんですよね。うん、それは絶対にマッチングしないんですよ、うん、でもそのコピーを書くっていう技術を持ってアイデアで課題を解決しますよっていうことをどんどんプレゼンテーションしてくれたとしたら、うん、あ、この人はすごい発想力だとか、うん、この人の考え方だったら何か突破口が開けるかもしれない、うん、っていうことが見えたらその人を採用したりだとかチームに加えたりだとか、うん、お仕事をお願いしたりだとかっていうことが初めて生まれてくるわけですよね、うん、で、コピーライターじゃなくてコピーライティングをする時の頭の使い方って僕は武器としてすごく使えるなと思っていて、うん、やっぱりいいコピーを生む時って相手の、課題をしっかり見つめて誰に何を言えばいいんだっていうことをきちっと整理できて、だからこれを言わないといけないっていうコピーが生まれてくるわけですけど、その最終的にコピーが生まれてくる前段階の誰に何を言うのか、でその課題は何なのかっていうことを整理するっていうことだけでもめちゃくちゃ価値があるわけです。でそれが実はお客さんはそこをすごく求めていて、そこをうまくいった時に、あ、いや、すっきりしました、これでいきましょうっていう話になるわけなんだけど、それを、そこの大切さを、あんまり理解してないで、最終的なアウトプットで見てください私の作品っていうふうなことをいくらやっても、うんうん、それはやっぱり受け入れる側からすると全然求めてるものが違うので、うん、そこの接点は生まれない。コピーライターだったらなんかいいコピーすぐ書いてくださいって言われるじゃないですか、うん、書けるかっていう感じだけど、うんやっぱりそんな簡単にできなくて、これ医者と全く同じだと思うんだけど、医者だったらすぐ薬くださいよとか言われても、やっぱりそれはね、きちっと、相手の容態を見て、処方をしないといけないわけで、その検査も何にもしなくて、原因が何なのか、この病状の原因は何なのかってことを突き止めないで、手持ちの薬をポッとやるのはやっぱやぶ医者ですよね。それと全く同じで、コピーを生むにしても、課題は何なのかっていうことをきちっと明確にして、それで初めて、だからこうですよねっていう会話ができないといけない。その前段階がすごく大切なわけで。それができる人を求めてるお客様だとか、求めてる会社っていうのは、すごくあると。でも私はこの薬持ってるんです。だから私を採用してくださいって言っても、でもその薬別に使いたいお客さんいないからっていうふうに言われちゃったら、それでおしまいですよね。
志垣さんはこれからどうするんですか？
これから、引き続き今やってることをやり続けるっていうことだと思うんですけど、これから、引き続き今やってることをやり続けるっていうことだと思うんですけど、世の中って、いろいろまだまだすっきりしてないこといっぱいありますよね。で、例えば街歩いてて、もっとこうすれば伝わるのになみたいな話だったりとか、テレビ見ていて、なんか、政治家の会見を見ていても、もっとこういうふうに喋んないと人動かないよなみたいなことだとか、いろんなことがいっぱいあると思うんですけど、なんか言葉にできることってすごくいっぱいあると思ってるんですよね。で、そういう意味だとコピーライティングだとか、言葉を書く力とか技術だとかっていうのは、これからもすごく求められてるし、価値を発揮し続けるんではないかなというふうに思います、ただそれがじゃあ広告コピーなのかという話になると、やっぱりそうじゃなくなってきてるんじゃないかなっていうのは正直なところで、それは単純に例えばFacebook なんかもそうですし、昔は、個人が発信力みたいなものを持たなかったり、 を持たなかった時代ですけども、今もう個人が発信力をどんどん持つようになって、うん、で相対的にマスの広告のパワーっていうのが少しずつ落ちてきてると思うんですよね、うん、で企業もそこにどれだけお金かけるんだみたいな話になってきてると思うので、うん、だから広告だけっていうことに絞っていくとなかなか厳しい時代が来てるなっていうのが正直思います、うんうん、でもじゃあコピーなり言葉が必要ないかっていうとそれはそんなことなくて、うん、あらゆるところで、言葉は求められてるし、どういうふうに何を伝えていくといいのかみたいなことは求められてるので、うん、やっぱりそこに目を向けていくといろんな可能性はあるんじゃないかなと。
ここまで5回にわたって白木さんの話を伺ってきましたが、特にこの回もお客様はコピーを求めているんじゃなくて解決を求めているんだという言葉がすごく心に刺さりました、
ね、白木さんってTCC の中でもみんなが相談したくなるこんがらがっていることを、うん、白木さんに聞けば何か解決策が見つかるんじゃないかっていう雰囲気を出している人で、うん、分かります。まさにこうコンサルタントっていう言葉が一番よく似合うというか、うん、腑に落ちる感じが今日の話からも漂ってましたね。
コピーライティングが武器になるっていうのはいろんな世界ですよね。コピーだけをこう見ているんじゃなくて、うん、全体を俯瞰して見て何が最適なコミュニケーションなのかっていうのを考えているからこそ、白木さんのサービスをしていけるんだろうなと。
それからコピーライターのクレタズクラブのメンバーの中にも志垣さんのようなこう思考を持って進んでいく人も増えていくのかなと思いました。
若手のコピーライターの人だとかコピーライター志望の方にもすごく役立ちそうなお話をしていただきました。
さて、全5回にわたる志垣さんのお話いかがでしたか。コピーライターに聞けポッドキャストでは、今後もさまざまなコピーライターの方をゲストにお迎えし、お話を伺っていきます。今回は元野球部の志垣寿郎さんをお迎えしましたが、次回のゲストはサッカー大好きなあのコピーライターの方です。どうぞお楽しみに。この番組は東京コピーライターズクラブの提供でお送りしました。